ローマの信徒への手紙は使徒パウロの神学思想の集大成です。神学っていうと難しく聞こえるかもしれませんけど、そんなことはなくて、神様について考えていることですよね。だからローマの信徒への手紙はパウロが自分の生涯をかけて神様について考えてきた、そのエッセンスが収められていると思ってくださったらいいと思います。そのようなローマの信徒への手紙の中のさらにその核になる部分が信仰義人というものです。もう何回も聖書でそのメッセージを分かち合ってきました。罪人が罪人のままで許されるんだ、罪人が罪人のままでそれ以上罪の責任を問われないんだ、なぜなら罪を犯した者の代わりにイエス様がその罪の代価を支払ってくださるから。聖書でいう罪の代価っていうのは死です。つまりイエス様は罪を犯した者の代わりに自らの命を投げ出してくださった。これが信仰義人という神学思想の中心、核心にある部分だと思います。私たちはこのメッセージ、使徒パウロが自分の生き方をかけて伝えてくれたこのメッセージを受け止めたいと願いつつ、ローマの信徒の手紙を読んでまいりました。イエス様が身代わりになって死んでくださった、だからそのことを信じるならば罪を犯した者は犯した罪を許されるんだ。これは旧約聖書以来のユダヤ教的なものの考え方を元にしているんですね。出エジプト記とかレビ記にはモーセの律法が収められていますけれど、そこにはイスラエルの民が犯した罪を許されるためには何をしなければいけないのかということが書かれています。一言で言うならばそれは誰かが死ななければいけないんですけど、罪を犯すために人を罪を犯すたびに人を殺すことはできないので、人の代わりに動物を殺していたんですね。そしてその動物の血を神殿の祭壇に祭司が振りかけることでイスラエルの民の罪が許されるんだ、そういうことが律法に書いてあります。その心は動物の血っていうのが命だ、生きているものの命の象徴だっていうことです。何が言いたいかっていうと、罪が許されるためには生きているものの命が要求されるんですね。本来ならばそれくらい罪を犯すっていうことは厳しくまた重いことなんだ、旧約聖書の考え方なんだと思います。目には目をっていう、そういうことにも通じる考え方かもしれません。使徒パウロが伝えるこの信仰義人というメッセージですけど、これはですね、キリスト教や教会の歴史においてとっても大きな比重を占めるようになりました。この信仰義人というメッセージは今お話しましたユダヤ教的なものの考え方を受け継いでいるわけです。イエス様が私たちの代わりに死んでくれたっていうのは、旧約聖書の考え方でいうと動物が人の代わりに死んだ、その動物の代わりをイエス様がしているんですね。でも旧約聖書と新約聖書の考え方で違うのは、動物は人が罪を犯すたびに殺されなければならなかったけれど、イエス様は一回だけ殺されればいいんだ、そのことによって私たちの罪が許されたんだ、そういう信仰につながっていきます。血を流せば罪が許されるという考え方はとってもユダヤ教的な考え方なんですね。私たちはこの東アジアに生まれ育ったものですから、そういう考え方を聞くと少々ちょっと薄気味悪くグロテスクに感じる部分があると思います。でもその言わんとするところ、パウロが伝えようとするメッセージの核心を受け取りたいと思うんですね。血を流さなければいけないという、そういうユダヤキリスト教的なパウロの表現、 その表現を通してパウロは何が言いたかったのか、私なりに一言で言うならば、すでに何度かお話してますけど、生きていていいんだ、だから信じて、許しを信じて、その場で生きていきなさい。パウロはそう私たちに神様の御心を伝えてくれていると思います。あなたがこれまでどこにいて、何をしてきて、どのようなことに苦しみ悲しみを覚えてきたのか、あるいは何をなすことができず何から逃げてきたのか、それにもかかわらず何に望みをかけ、どのような祈りを胸に秘めてきたのか、もしかしたらもう自分は希望を持つことはできないと諦めてしまって、そのような諦めてしまっている自分にすら気づかないほど感覚が麻痺していたとしても、たとえそうであったとしても、もしあなたが信じるならばあなたは許されるんだ、だから今この場所であなたは生きていていいんだと、それがパウロが私たちに伝えようとしている一番根本的なメッセージの核心だと私は考えます。ですから自らが神に許されることを望み、また神に許されたと信じる者は、いや神に許されたと信じることを決意しようとする私たちは、同時に自分以外のものも神によって許されているということを信仰によって受け止めなければいけないんだと思うんですね。自分だけが許されて他の人が許されてないっていう心のどこかで思っているのはきっと嘘だと思います。もちろんそれは簡単なことではないわけです。自分自身を顧みればよくわかるけれども、もし私が、皆さんが神様によって本当に許されたいと思うならば、神による許しを信じて生きていくことを願うならば、その祈りは自分以外の他の人にも当てはまらなければいけないのは当たり前だと思います。他の人の命も神様によって作られた命であり、神によって生きることを許されている命であるということ、その事実、信仰を持って向き合わなければいけないはずです。繰り返しますけど、それは本当にとってもしんどいことだと思います。自分自身を受け入れることすら簡単ではないのに、その上他の人を受け入れることができるんでしょうか。厳しく見つめれば見つめるほど難しいなと思います。でも聖書は語ります。神の思いは人の思いよりも広く深い、神の愚かさは人の賢さよりも強いと語ります。だから私たちは自分にはできそうにないかもしれないけれど、でも神様のその御心を信じて、少しでもその方向に自らの歩みを合わせていきたいと願うわけです。そして何よりきっと私も、そしてあなたも神によって許されていると少しでも信じられるとき、その時私たちは本当に心が解放されて生きていて楽しいと素直に思えるのではないかと思うわけです。証明することはできないかもしれませんけれども、私たちはそのことを信じて生きていきたいと願います。今日の聖書の箇所を読んでみましょう。新約聖書279ページ、ローマの信徒への手紙5章1節からです。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は伝達を、伝達は希望を生むということ。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。信仰によって義とされたと心から受け入れるもの、信じるものは神様との間に平和、シャロームですよね、ヘブライ語で。そのシャロームを得ることができる、これは神様との、神の平和のうちで生きていくことがなかなかできない私たち、 それにもかかわらず、そのような私たちを励ましてくれているメッセージだと思います。慰めてくれるメッセージだと思います。信仰っていうのは目に見えるものだけにとらわれるんじゃなくって、目に見えない神様の御心を探し求めていくことだと思います。もちろんだからといって厳然として目の前にある現実を無視したり、自分の都合のいいように恣意的に解釈してはいけない。目に見えないものを探し求めることと、目に見えるものを自分に都合の良いようにねじ曲げることは違うことのはずです。だから私たちは自分自身を顧みなければいけないと思います。でもたとえそうだとしても、この聖書の慰めのメッセージを受け入れたいと思うんですね。信じる者には神様の平和、シャロームが与えられる、そういう慰めと励ましのメッセージだと思います。そして聖書を読むと、神の平和、シャロームと共に生きる者は苦難をも喜ぶんだと言っています。皆さんは苦難を喜ぶことができますか？自分自身の短い人生経験を振り返ってみても、苦しみはそれ自体には意味がないと思います。できるならば苦しみは避けて生きていきたいと思います。それが本心です。もちろん苦しみによって人が強くなることはあります。使徒パウロはそのようなうちの一人だったと思います。そして私たち自身もそれぞれに大なり小なり苦しみに向き合って、あるいは乗り越えてきた、今直面しているかもしれません。しかしそれはあくまでもその苦しみが過ぎ去った後に初めて言える言葉だと思うんですね。苦しみがあってよかったっていうのは、苦しみの渦中にある時には決して言えない言葉だと思います。でもこのローマ書の5章のこの言葉が心に響いてきませんか？そればかりではなく、苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということ。20年ぐらい前に洗礼を受ける前、キリスト教に魅力を感じながらも、しかし強い反発を覚えていた、そういう時に、それでも何かを求めて聖書を本当に必死で読んでいたと思います。多分今よりも多分必死で読んでたと思うんですけども、そういう時に本当に胸に響いてきた、そういう言葉のうちの一つです。口語訳聖書でその時は読んでいました。なぜなら観難は忍耐を生み出し、忍耐は連達を生み出し、連達は希望を生み出すことを知っているからである、そういう言葉でした。苦難や観難に出会う中で連達へと導かれていく、そこから静かに、本当に静かに希望の芽生えが育まれていくんだ。私たちが喜ぶのはその希望の方だと思います。苦難とか観難という目に見える厳しい現実の中に潜んでいる、そういう目に見えない希望、苦難ではなくてその希望を待ち望み、信じて喜びたいと思うわけです。少し聖書の言葉を説明したいと思いますけれど、伝達と日本語に訳されている言葉、ギリシャ語のドキュメっていう単語、日本語に伝達って訳したんですね。日本語の伝達っていう言葉、辞書で調べてみると、熟練して深く何かに通じていることとありました。でもギリシャ語のドキュメっていう単語の意味の広がりは、何かに熟練して深く通じていることよりももうちょっと広いと、もうちょっと豊かな意味の広がりを持っていると思うんですね。ギリシャ語のドキュメっていうのは、まず試練を受ける、テストされる、そういう意味があります。試練を受ける、そしてその結果認められる、何かが証しされる、そうであるがゆえに尊敬を受ける、高貴なものになる、そういう意味の広がりを持っている言葉のようです。簡単に言うと試されるんですね。試練を受けて試されることを経て、一定の 何か一定の質を持っているということが確認されるわけです。それゆえにその人は尊敬を受けて高貴なものとされる、そういう意味の広がりを持っている言葉のようです。ある説教者はこの言葉、ギリシャ語のドキメ、日本語の連達って訳されている元の言葉ですけど、こう語っています。試練を受けて試されて吟味されることで、ある種の確かさにたどり着くんだって言います。苦難とか困難の中で忍耐し続けることで生まれてくるある種の確かさ、その人はこういうイメージで語るんですね。ちょうど火で精錬されて不純物が取り除かれて純度の高い性質にたどり着くような、そういうイメージです。そしてその純度や強度が、純粋さや強さが確認されるのに似ている、そういうイメージで語っていました。少し話は変わりますけど、この聖書の言葉を読みながら今回ちょっと興味を覚えたので、焼き物の作り方について調べてみました。皆さんの中でしたことある方いらっしゃいますか？ろくろ回したりそういうの。いても手を挙げないのか本当にいないのか分かりませんけど、知ってらっしゃる方も多いかもしれません。であるホームページを見てみると、そのホームページは初心者向けの陶芸教室の先生が書いたホームページだったんですけど、焼き物、陶芸作品を作るステップを12に分けていました。1つ目、まず考えるところから始めるんですね。作品のイメージを考える。その先生が言う目安の時間、それが1日から1週間以内で考えなさいって書いてありました。これ1つ目。2つ目はちょっと笑っちゃうんですけど、道具を揃えるって書いてありました。道具を揃えるのが1日から1ヶ月以内に揃えなさいって書いてありました。あくまでもその先生の目安なんで、そう思って聞いてほしいんですけど、3番目がやっと土を練る、1時間で、4番成形する、形をなすんですね、形を作っていく、これが短かったら1時間で、長くても1日でやりなさい。5番乾燥させる、30分から1時間。6番一旦仕上げる、これが1時間から1日で、まだまだ続くんですけど、7番が完全に乾燥させるのが、これ長いんですけど1週間から2週間かかる。8番素焼き、焼くんですよね、5時間から1日ぐらいで、その次に9番、絵を描くんですね、下絵をつけるのが1時間から1日で、10番、皆さん精油っていう言葉ご存知です。釉薬っていうなんか薬を塗ることを精油っていうらしいんですけど、それが短い人は10分で、長い人は1時間ぐらいでしなさいと。11番、本焼き、それが8時間から3日で、最後12番が上絵付けっていうので、1時間から1日なんですね。なんでこんなことを言ってるかっていうと、一つ一つの工程を丁寧に行っていくがゆえに時間がかかるんだと、労力がかかるんだっていうことを言いたいわけです。焼いたりするのも本当に高い温度で焼いてるようなんですよね。で、今お話したように、そのホームページには一つ一つのステップにかかるおおよその目安の時間が紹介されていました。皆さんにお話した通りです。だから一番短い場合と一番長い場合、どれぐらい時間かかるのか足し算してみたんですね。別に暇だからしてるわけじゃないんですけど、一番短い場合で234時間、つまり9日と18時間ですよね。でもこれは作業を休まずに連続で行った場合ですよね。それでも9日と18時間、まあ10日ぐらいかかるんだ。長い場合なら1419時間、つまり59日と3時間、だいたい約2ヶ月かかるんですよね。でもちろん、この12の工程の中には道具を揃えるって、そういうステップとかも入っていますので、しかも長い場合にはその道具を揃えるのに1ヶ月かかるって時間取ってあるから、ちょっとそのことを割り引いて考えなくてはいけないと思います。でも初心者の人が一つの陶芸作品を作るのに短くて9日、長かったら2ヶ月ぐらいかかるよっていうのは、控えめに言っても決して短くない時間だと思います。わざわざこんな話をしていることの真意は、私たち自身がそのような陶芸作品なのではないか、 そのように考えることができると思うからです。私たち自身を一つの陶芸作品、焼き物と考えることはできないでしょうか。私たちという陶芸作品が作られるためにかかる時間、かけられてきた労力、きっと短くない時間がかかり、短くない労力がかけられてきたはずだと思います。先ほど、今日の礼拝への招きの言葉として、コリントの信徒への手紙のように、4章の7節から10節を取り上げていただきました。もう一度読んでみたいと思います。ところで、私たちは、このような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるために。私たちは、四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために。これもパウロ本人の言葉です。そして特に注目したいのは最初のところ7節ですけど、私たちはこのような宝を土の器に収めています。つまり私たち自身が土の器だとパウロは言っているんですね。私たち人間はイエス・キリストの福音という宝を内に秘めた壊れやすい土の器なんだ。そういう人間観が語られています。創世記2章の7節を思い出す方もいらっしゃるかもしれません。主なる神は土、アダマの塵で人、アダムを形作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものになった。そういう人間観にも通じるものです。土の器っていうことは壊れるっていうことですよね。欠けるっていうことですよね。ひびが入るっていうことだと思います。私たちはそういう存在なんであり、だからこそ私たちは自らを誇ることができないんだ。私たちが誇れるものがあるとしたら、その土の器の形や美しさではなくて、その器に何を盛るのか、そのことを誇るんだとパウロは私たちに教えてくれています。土の器は練られなくてはいけません。時間をかけてこねられ乾かされ焼かれないといけません。そしてその工程が繰り返されていきます。そのすべてが私たち一人一人を作り上げる大切な時間であり、労力であり、神様の御心であると信じたいと思います。もしかしたら出来上がっても何かのはずみでその土の器は壊れるかもしれません。しかしたとえそうだとしても、神様が再び私たちを作り上げてくださると信じたいと思います。今日のメッセージを終わりにしたいと思います。生きていると苦難に出会うことがある。別に聖書に言われなくても私たちの人生経験として知っていることだと思います。試練を受けることがある。その通りだと思います。その時私たちは今日の聖書の箇所、ローマの信徒への手紙の5章のこの言葉を思い出したいなと思うわけです。苦難は忍耐を、忍耐は伝達を、伝達は希望を生むということ。希望は私たちを欺くことがありません。私たちは試練を受け、その試練を忍耐し続けることで、ある種の確かさに到達することができると、使徒パウロは私たちを勇気づけてくれます。きっとその試練と忍耐の時間が、私たち一人一人に確かさと純粋さをもたらしてくれる。それが今日のメッセージであり、それがこの一週間私たちの希望であればよいなと願います。一言お祈りします。神様、感謝します。あなたによって許されていることを心から受け入れ信じたいと願いますから、どうぞ私たち一人一人を慰め励ましてください。私たち自身が神様から許されていることを信じるがゆえに、私以外の一人一人も神様によって許されていることを信じる、その信仰を強め励まし増し加えてください。このお祈りを主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。